真の愛なる皆様、アロハです。愛です。今日は8月10日の7時 PM ですね。とってもとっても青空になってきました。サマータイムもね、まだまだ明るいので、夕方にね晴れてきたから、ピーちゃんはこうやって日向ぼっこさせて、イチジクの木の下でピーちゃんの声と、そして向かいのおじさんのね歌声にね聞き惚れながらこれを録音するのが最近の日課となってきました。はい、皆さん夏休みお盆ですけど、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、お友達とランチに行ってきました。まあ夏、7月8月ってね、結構日本からとかいろんなエリアからお友達がねバンクーバーにねいらっしゃることが多いんですけど、今日のねゲストといいますか、一緒に行ったお友達はですね、新型大人ウイルスでおなじみのコバさんですね。そして、奥様のね千尋ちゃんで、コバさん夫妻が、まあ、7月から2ヶ月間ね新婚旅行でバンクーバーにいらっしゃるということで、まあ古典ラジオのね樋口さんの後輩でもあるコバさんなので、まあみんなポッドキャストはね、ポッドキャスターはみんな大好き樋口さん、樋口兄さんつながりのね人たちがツイッターでですね、コバさんバンクーバーに行くなら愛ちゃんでしょうみたいな感じでつなげてくださって、まあ私は一方的にね新型大人ウイルスファンだったし、いろいろコバさんの活動とかね発信なんかもねチェックして楽しませていただいてたんですけど、まあそれでねポッドキャストの仲間がつないでくださってですね、じゃあぜひぜひ遊びましょうということで、まあいろいろバンクーバーのね情報をねおせっかいここが面白いよとか、これは言っといてみたいなね、そういうリストがあるんですよね。もう準備してあるんですよそうそう、バンクーバー来た人にねこれを渡すっていう、まあいろいろねおすすめ情報をシェアしたりとか、あとまあコバさんとかその奥さんのねちいちゃん、いろんなことね、 IT's ラボとかプログラミングの学校とか、デザインのねお仕事とかやってらっしゃるので、まあ、こういう人たちとつなぎしたら面白いかなみたいな、面白い人、バンクーバーの面白い人リストみたいなものもねこっそり持ってるっていうかまあまあ人つなぐのね好きなので、じゃあこの人に会ったらどうとか、こういう会があるから行ってみたらとかで、おつなぎスレッド作ったりとか、まあとにかくなんだろうね、なんでしょうね、こうおつなぎ好きなんですよね。まあひふみ村でもコンシェルジュしたりとかして、じゃああの人に連絡してみたらとか、人と人とがねつながって、でそこからまた新しい化学反応が生まれてくるっていうのがね、とってもとってもね、なんかね新しい生命が生まれるのをね見るラボみたいなわかんないけど、それがすごい嬉しいんですよね。でうまいことまあ気があってね、なんかあのあとすごいね飲みに行っちゃいましたとかね、あのあと後日ねそいつん家に遊びに行ってきましたみたいな感じでね、なんかねそういう風に何かがね新しいお楽しみ、人生のお楽しみがね生まれるのをねしめしめっていうかニヤニヤしながらね、ああよかったなって感じでね見るのがね、私お酒飲まないけどね、とってもお酒のつまみになるっていうかね、それを聞きながらご飯ね3杯食べれるみたいな、そんな私の喜びなんですね。はい、というわけでね、例にも漏れずコバさんね、いろいろご紹介したりとか、あと遊びに行ったりとかしてるんですけど、まあ今回3回目ぐらいかな一緒に遊ぶのね。でその都度なんかいろんな人紹介したり、フラダンス見に行ったり、パウエルフェスティバルっていう日本のねお祭り見に行ったり、でそこでもねいろんな人と会うもんで、どうぞどうぞこちら小葉さん夫妻です、小葉さんちいちゃんですみたいな感じで、おせっかい焼きする。でもまあ無理やりくっつけるっていうかね、勝手に勝手にね化学反応は勝手に起こってくれるし、まあ怒らない時はね怒らないし、あとはそこはね、おつなぎして、あとはねもうお任せ、自然発生的にお任せするっていうねスタンスなんですけど、まあ私の夏の楽しみの一つであります。はい、で今日はねコマーシャルドライブっていう、私とそうね小葉さん夫妻と地球のねどこかに生息している、今はバンクーバーに生息しているフリーランスのマナミと4人でねランチに行ってきたんですね。でマナミと私のお気に入りのエリアのコマーシャルドライブというエリアがありまして、まあなんていうかね、結構なんていうのかな、ヒッピーなエリアっていうか、まあイタリアとかポルトガルとか結構ヨーロッパのね移民の方が結構昔から多いエリアで、いろんなデリがあったり、カフェがあったり、レストランがあったり、ちっちゃいねヴィンテージショップがいろいろ連なってたり、セレクトショップがあったり、 なんというかね、ショッピングモールドーンみたいなところがね、結構あの新しいコンドミニアムとか増えちゃって、なんか日本もそうですけど、結構もうどこ行っても同じ店で同じ風景っていう感じじゃなくて、コマーシャルドライブはね、結構いろんなお店がね、昔からある店とかね、面白いお店、ビーガンとかオーガニックとかベジタリアンのね、お店なんかもあったりして、まあ、歩いてて結構ね、あの楽しいストリートなんですよね。でそこのね、レバノン料理のお店に行って、レバノン料理を食べながらおしゃべりしてきました。はい、まあマナミもね、ポッドキャスターなんで、またここでね、ちょっとおつながりして、本当はあのダウンタウンのね、図書館にポッドキャストを収録できる場所、スペースがあるっていうことで、そこにみんなでね、行ってポッドキャスト収録しようってね、思ってたんですけど、なんと悲しいことにメンテナンス中ということで、今回はね、録音ならずだったんですけど、またどこかでね、ちょっと、なんだろうな、収録ロケなのか、なんかしたいなというふうに思ったりしています。で、まあね、私もマナミンも結構バンクーバー歴ね、10年目って言ったかな。で、私13年目って感じで、結構ね、もうずっと暮らしているので、まあこんなに暮らしているっていうことはね、心地よいなって、合ってるなって思ってるから、ここにいるんですけど、でもまあなんていうのかな、この感じが当たり前になっちゃって、そうやって時々ね、日本から来た人たちとかね、違う場所から来た人たちにバンクーバーどうっていう風に聞くと、あ、そういうところがね、面白いんだとか、いいって思うんだ、なるほどなっていう感じで、改めてね、自分たちが住んでいる街について、やっぱいいねって思えたり、するなっていう風に思います。まあ、やっぱりね、彼らが言っていたのは、なんて言ってたかな、まあ、コンビニ行ってコンビニの店員さんと話がね、弾んじゃうとかねで、バス乗ってもね、なんか知らない人とね、おしゃべりしてはははってみんな笑ってるようなね、シチュエーションがあったりとかで、なんだろうな、あとはまあ本当に人の目気にしてなくていいっていうのがね、すごい大きいよねみたいな話もしてましたね。で、私も本当そういえばそうだよねっていうか、まあ当たり前になっちゃいましたけど、こうやってなんかこうね、あ、なんだろう、自分の庭でもない、なんかこうストリートの芝生のとこ、まあ家の前の芝生なんですけど、芝生のとこにこうキャンプのね、椅子を置いて、なんかしょうもないパジャマみたいなトレパンボロボロのトレパン履いて、一人でこうやってね、赤星インコのカゴを前に置いて録音してるって、まあ日本でやってたら結構ドキドキするなっていうか、あら、あの人何かしらみたいなこと感じで、言われないかなみたいな感じで、ちょっとドキドキしちゃって、できないのかなって思ったりするかもなって、まあ街の中ではね、田舎だとはまあ気にしないのかな、どうなんだろうって思ったり、で、あとはね、そう、まあ、バンクーバーの前にロサンゼルス住んでたんですけど、まあ、ロサンゼルスもバンクーバーも結構ヨガパンツ、ピタッとしたやつあるじゃないですか、もうお尻くっきり見えちゃうみたいな、ヨガパンツ普通に履いてるっていうのが、私結構初め北米歴浅い時めちゃくちゃ衝撃的で、え、こんな恥ずかしい服あるみたいな感じでこれないやろみたいな感じで、絶対私は無理って思ってたんですけども、今やね、本当にもう平気になっちゃって、あの時30歳より若かったのにね、もう決して自分のお尻のラインあんなパツパツ見せるなんて、はしたないっていうか、恥ずかしいっていうか、まあ見る人にもすいませんって感じじゃないですか。なんですけど、今やね、10年経ってよそじ半ばになってしまった私ですがね、パツパツの、ね、ヨガパンツ履いて、もしくはヨレヨレのトレパン履いて普通にね歩いてっちゃうっていうね、まあまあもちろんね、 TPO は考えるんで、ちゃんとしたレストランの時はちゃんとしたね、洋服着ますし、ダウンタウンに行くってなったらもうちょっとね、パジャマみたいな格好では歩かないですけど、まあちょっと近所にね、お買い物とかね、お迎え行く時はね、全然そんなんでも平気になっちゃったなっていう、楽ちんですよね。だってもう関係ないじゃないですか、別になんかめちゃくちゃ汚くしてるわけじゃないですし、臭いわけでもないしちょっとよく見たら毛玉がいっぱいついてるなぐらいなもんで、ていうか、まあバンクーバーはもともとなんか、なんだろう、人と比べるっていう以前に、 まあね、いろんなマルチカルチャーな、マルチカルチャーな街なので、もうそもそも人種とか国とか宗教とか肌の色とかそもそも違うし、それだからね、いちいちね他と比べてどうとかね、みんなと一緒じゃなきゃっていうのが成り立たないっていうかね、違って当たり前っていうのは、やっぱり自分で暮らすにしてもとっても楽ちんだし、あとはね、あの小葉さん夫妻も言ってましたけど、もし子育てするとしたらやっぱりカナダ、まあ、バンクーバーっていうのはとってもね、そういう意味でもいいんじゃないかなって。同調圧力みたいなものもないしね、同調の同っていうのがね、同じっていうのがさ、そもそも何と比べて同じにするっていうね話なんで、本当にモザイク、メルティングポットっていうかモザイクなんですよね。溶けちゃわないっていうか、ちゃんと一つ一つの色がね、尊重しつつ一つの大きなね絵を描いてるって、そんな街だなっていう風に改めてね、2人のバンクーバー1ヶ月過ぎましたけど、どうですか、レポをね聞きながら改めて思いました。まあね、当たり前になっちゃって気づかないことってあったりしますよね。だけどまあ一方でね、日本の素晴らしさとか日本の良さっていうのも本当に海外に出てね、初めて気づいたし、それあれってね、やっぱね、もうある意味変態の域まで行くぐらいのね、改善力とかパーフェクトを極めるみたいな、もうだからパーフェクトってないんですよね、日本人ってね。ものすごい質とか極めるじゃないですか、何でも商品でも、チロルチョコの味ね、新しい新商品作るのにね、めちゃくちゃ改善して、めちゃくちゃテストして、パッケージもこれがいいかあれがいいか、 A が A 案 B 案 C 案みたいな感じで、みんな残業しながらね、それね、命削りながら、プライベート削りながらやってるっていう、まだそういう文化ってね、まだまだあるなって思うんですけど、でさっきもね、 DMM のオンライン英会話のね、トピックで、パーフェクショニスト、完璧主義者っていうのは、まあ、いい面も悪い面もあって、まあ、いい面としてはそうやって追求する、良いもの、より良くしていくっていうことを追求するっていう面で、とても熱心であるとか努力するエネルギーがあるっていうことで、そういう面ではいいんですけど、でも完璧主義者の人は、不安症に陥りやすいとか、あと完璧すぎて、なんていうのかな、そういう神経症に陥りやすいみたいな、そういう研究があって、まあ、もちろんそうですよね、完璧じゃなければいけないとか、あとここまで100点のうちの80点までできてるのに、この80点を認めてあげる前に20点欠けている20点ばかりフォーカスして、そこにね、お尻を叩き続けるっていうのはやっぱりね、しんどいし、自分の自信みたいなねものにもセルフエスティームっていうか、自分の自信とかその基盤もね、揺らいじゃうし、でもまあ思い起こせば、なんだろうな、今の日本の教育はどうなのか、教育とか子育てとかどうなのか分かんないけども、私も子供の頃って別に全然平均以上っていうかね、まあ割と結構お勉強とか良い方だったと思うんですよ。まあスポーツは全然ダメだったけど、まあ良い方だったと思うんですよ、成績とか。でも別に親に褒められた覚えもないし、まあ先生に褒められた覚えもないし、なんか励ましてくれた覚えもないし、まあね全然褒められなかったなって、まあかといってけなされた覚えもないんですけど、でもまあ自分でね、なんだろう、そういう時代だったのかなって思うんですけど、まあ日本って原点主義っていうかね、欠けてるところをフォーカスして、そこをもうどんどん良くしていって完璧を目指すみたいな、そういう原点主義ってよく言われたり、で北米とかヨーロッパっていうのは加点主義なのかなっていうのかな、まあ、良いところをどんどん伸ばして、まあ苦手なところは苦手なところとして良いところを伸ばすことでそれをカバーしていくっていうで、やっぱりね褒めたりとか、ちゃんとそのいいことしてたらちゃんと見て認めてあげて、それを言葉にしてあげるっていう文化はすごい、こっちで働いてたりとか、なんだろう、子供たちにね接する様子とか見てて、本当そんな感じだなって思うんですよね。職場とかでも、まあ、スタバでねバイトしてた時とか、まあ本当に最初ね、変なチョコでもう英語もわかんないし、もう鬼VIP カスタマーたちの鬼カスタマイズも全然聞き取れなくて、もうレジの前で震えるっていうね、そういう記憶がブルブルブルブルしながらね、本当にしっちゃかめっちゃかでやってたんだけど、そうそう今思い出したけど、そうでもマネージャーがね、ある日ね、 スタバのマネージャーがね、ちょっと愛おいでって言って、ちょっとバックヤードにね呼び出されて、なんだろうと思って、もクビにされるのかなと思う、お前役に立たんからもう明日からやめてくれって言われるのかなと思ったら、ね、君本当によくやってるよって言って、なんかね、なんか知らんけど褒めてくれて、すごいよくやってるよって、まあいろんなことあるけどめっちゃよくやってるから、もう自信持ってこのままね、キープゴーイングみたいな感じで言ってくれたんですよね。で、ていうかそのためにわざわざバックヤードに呼び出すんだみたいな、でもちゃんと見ててくれたんですよね。見てて励まして、まあいろんなね至らないこともあるけど、まあそれをねフォローするためのエネルギーを養うための基盤をね、そうやってよくやってるよっていう励ましによって培ってくれるっていう、そういう体験があったなっていうふうに、思うんですよね。それで本当優しいなっていうか、あったかいなっていうか、私の子供の頃も、まあもしね、まあ親にも先生にも感謝してますけど、まあもしもね、私の良いところとか、まあ文章書くのとか結構ね、面白いもの書いてたと思うし、エレクトーンも結構ね、ピロピロピロピロ早弾きできたりとかしてね、結構上手だったと思うんですよ。でもそれをね、なんかちゃんとすごいやんって、めっちゃいいやんって、これめっちゃかっこいいやん、どうやって書いたんって言って、そういう風に、褒めてくれたりとかインタビューしてくれたりとか、それをただ認めてくれるっていうことがもしあったとしたら、もうちょっと思春期ねこじらせずに思春期、そして大人になってからね、いろいろこじらせずに済んだのかなっていうのはありますよね。やっぱこじらせちゃうんですよね、そのベースがないから。まあそのせいにする、まあそれだけのせいじゃないし、そのね、親に今更恨み事言うわけじゃないんですけど、なんかそのね、よくやってるよって、めっちゃいいやん、面白いやんっていう、何か大人たちからの一言っていうかね、そういう目線意識みたいなものがあったとしたら、それが私のパーソナリティの人格の基盤となって、こじらせずに、結構こじらせましたからね、思春期の時ね、まあ、オタク暗黒オタク時代、そしてね、しっちゃかめっちゃか20代恋愛戦国期、そしてまあ今もね、まだまだ人生の冒険中なんで、こじらせとは言いませんけど、やっぱりでも自分への自信って、大人になった今でもね、自分の価値を認められないっていうのってどっかにねあると思うし、なんだろうな、それって結構根深いというか、まあ魔法のようにね、そうやって全部イリュージョンというか、もう自分の多分フレームの問題なんで、魔法のようにスパッと切り替える方法とかってあると思うんですけど、やっぱ紐解いていくとそういうところにもつながってんのかなって思ったりしますね。というわけで、まあいろいろちょっと小葉さん夫妻とのね、レバノン料理ランチの話からちょっと話が横道にそれてしまいましたが、まあ、そろそろねちょっと日陰の部分も増えてきたので、ピーちゃんを日向に移動しつつ、イチジクがねいっぱいなってきたんですけど、まだちょっとね青くて硬くて食べられないんですが、これねめっちゃ美味しいんですよね。もうあと来月ぐらいには熟と熟して食べ放題になるんじゃないかなというふうに、期待しております。はい、そんなわけで、つれづれと今日一日の感じたこと、思ったことのシェアでした。はい、皆さん引き続き良い一日をお過ごしください。じゃあね、バイバイ。